三重県議会だよりナンバー211、令和7年2025年5月1日発行。今月の表紙の写真は紀宝町の秘雪の滝です。三重県議会だよりは年7回4月、5月、7月、8月、10月、12月、2月の各月1日発行します。次回の発行は令和7年2025年7月1日火曜日です。新聞折り込みは令和7年7月6日日曜日に行います。議会の開催予定は県議会ホームページの議会の日程をご覧ください。令和7年度当初予算などについて議論。令和7年三重県議会定例会、2月定例月会議、3月会議。県民の命と尊厳を守るため、困難を抱える子どもへの支援や防災、暮らしの安全安心などに重点を置いた令和7年度当初予算のほか、三重県子ども条例や三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画の変更などについて審議・可決しました。第9回全国自治体議会改革推進シンポジウムを開催。3月26日に宮古ホテル四日市において第9回全国自治体議会改革推進シンポジウムを開催し、全国の67自治体の議会などから254名の方にご参加いただきました。テーマを議会改革の推進と女性や若者等多様な人材の活躍とし、女性議員、若手議員、勤労議員など様々な立場から多様な意見を反映する議会の実現に向けた取り組み事例や今後の展開などについて意見交換し、参加者との交流・連携を深めました。大山玲子名誉教授、駒沢大学の基調講演の後、大山名誉教授のコーディネートにより、奥野英子議員、富山県議会、吉田恵子議員、岩手県議会、辻博議長、登別市議会、辻博人議員、四日市市議会、稲垣昭義議長、三重県議会によるパネルディスカッションを行いました。その後、三重県議会の取り組みとして、議会活動計画及び三重高校生県議会について報告を行いました。中、肩書きは開催当時のものです。代表質問。知事のベトナムタイ訪問の成果、服部富夫議員、自由民主党、三重郡選出。質問。知事は令和6年1月のタイ訪問に続き、令和7年1月にもベトナムとタイを訪問しています。ベトナム政府やハノイ工科大学と外国人材確保や産業連携に係る覚書を締結したほか、県産品輸出促進のための市場調査等も行ったと聞いています。今回の訪問の成果を知事に伺います。回答。今回の訪問では、16の団体・企業で構成する経済団とともに、人材確保、産業連携、県産品輸出、インバウンド誘客の4分野の促進のため活動し、ベトナム政府や大学と3本の覚書を締結するという成果がありました。また、タイではビジネスマッチングや現地百貨店での三重県フェアの開催、昨年覚書を締結した タイ旅行業協会との意見交換を行いました。両国ともポテンシャルが高い市場であるので、今後も交流を進めていきます。その他の質問事項、災害時における歯科巡回診療、農業の持続的な発展ほか、ビジネスケアラーへの支援の取り組み。用語解説、ビジネスケアラー、仕事をしながら家族等の介護を行う人のことです。用語解説終わり。日置正信議員、新生三重、稲部市稲部郡選出。質問、高齢化や生産年齢人口の減少が進む中、ビジネスケアラーが増えており、介護離職も増加傾向です。働く人が安心して仕事と介護を両立するための企業への支援はどのように進めていきますか。合わせて率先する立場である県自らの職員への両立支援の取り組みについてもお聞かせください。回答、令和6年度は三重県働き方改革推進奨励金を創設して、介護休業等の取得を促進したほか、アドバイザーによる休みやすい職場づくりのための伴走支援を進めています。令和7年度は短時間正社員制度の導入促進のためのモデル事業を設け、国の取り組みとともに企業へ積極的に周知・啓発します。また、県職員に対しては、所属長との面談等を通し、個別の実情に応じて適切な支援が受けられるよう、職場全体で支え合う職場づくりに取り組みます。その他の質問事項、三重県子ども条例について、三重県におけるツキノワグマ対策ほか。一般質問、放課後児童クラブの待機児童解消に向けて。用語解説、放課後児童クラブ、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休みに適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る施設のことです。用語解説終わり。石垣智也議員、自由民主党、稲部市稲部郡選出。質問、全国の放課後児童クラブにおける待機児童数は増加の一途をたどっており、その根幹には放課後児童支援員の不足があります。今後、必要なクラブの整備や人材の確保を着実に進め、待機児童の解消につなげるために、県としてどのように取り組むのか伺います。回答、県では放課後児童クラブの実施主体である市長を通して、施設の運営や整備に対する支援を行っています。また、放課後児童支援員の人材確保に向け、多くの方に認定資格研修を受講いただけるよう、研修の実施方法を集合形式から e-learning 形式に変更するとともに、利用ニーズが高まる夏休み前に研修を実施するなど、充実を図っています。今後も待機児童の解消に向けて、施設整備と人材確保の両面から支援に取り組んでいきます。その他の質問事項、三重子ども・子育て応援総合補助金について。フェーズごとの空き家対策。大災害時の住民・地域の孤立対策は、藤根正則議員、新生三重、東紀州選出。質問、東紀州地域や伊勢志摩地域では大規模地震 及び津波により多くの集落が孤立する可能性があります。災害時の住民・地域の孤立対策においては、地元・市町との連携・協力の強化が不可欠ですが、今後どのように進めていくのかお聞かせください。回答。孤立が想定される地域の実態調査を市町と共に行い、その結果をもとに地区ごとの台帳を整備し、事前防災の取り組みや発災時の支援等に活用します。また中山間部と沿岸部の2市町をモデル地域として、ドローンを活用した物資輸送の実証調査を行います。これらに加え、令和7年度当初予算において孤立地域対策も対象とする新たな補助制度を設け、市町の計画的な取り組みへの財政支援を行うなど、孤立地域対策に総合的に取り組みます。その他の質問事項。未来へ継承する世界遺産熊野古道の保全。新日本フィル29市町巡回事業。これからの地域機関のあり方。地域防災総合事務所と地域活性化局。東豊議員、総務、東紀州選出。質問。県が課題解決に向けて的確に対応していくためには、地域機関にもっと権限と予算を移したり、市長や地域の声を聞く体制づくりを進めるなど、地域の課題解決に主体的に取り組めるようにする必要があると考えます。組織体制の見直しを含め、今後の地域機関の在り方を知事にお聞きします。回答。69の市町村が存在した市町村合併前と比べると、市長と本庁の距離は近いものになっていますが、地域機関の役割は依然として重要です。地域機関が市長に寄り添い、顔の見える関係を構築し、地域ごとに異なる課題を把握するなど、本庁と一緒になって広域性・専門性を生かした支援を行っていく必要があるため、今後も市長に積極的に出向き、市長との関係を築いていきたいと考えています。その他の質問事項。南海トラフ地震と津波への備え。効果的なインバウンド誘客。より高度な救命救急医療の提供体制構築。今井智博議員、公明党、津市選出。質問。令和7年度当初予算で計上している三重大学医学部附属病院へのドクターカー導入によって、三重県の救急医療体制をどのように充実させていきますか。またドクターヘリはバージョンアップを図るべきであり、ヘリ運行の基地病院と協議していくべきと考えますが、いかがですか。回答。ドクターカーはドクターヘリが運行できない悪天候時や患者の容態急変時の転院搬送で迅速かつ安全な搬送が期待できます。また、ドクターヘリは大型化や積載機器の充実により様々な医療ニーズに対応できる一方、導入や運行のコスト増大や離着陸場所の制約が生じる等の課題があります。ドクターカー・ドクターヘリの効果的な活用について、基地病院や関係機関と協議するとともに、医療審議会で検討を進めます。その他の質問事項。指定管理者制度における今後の対応。入札制度の見直し。 妊産婦のホットスポットとは。松浦恵子議員、自由民主党滝郡選出。質問。妊産婦を支援する妊産婦のホットスポット構築モデル事業について、令和6年度の予約枠は12月末にはほぼ満室となり、受付が中止されています。施設の稼働率や利用者の満足度が高いこの事業の概要と、今後事業の充実に向けてどのように取り組むのか伺います。回答。令和5年11月に開始したこの事業は、津市と四日市市の2カ所の母子生活支援施設において、妊産婦が休息できる場所の提供や、助産師等による育児の不安に対する相談支援、指導などを実施するもので、利用者から好評をいただいています。令和7年度は、より多くの希望者に本事業を利用いただけるよう、予約方法などの改善を図るとともに、県南部地域での実施に向けて検討を進めます。その他の質問事項。女性の視点から防災を考える。太陽光発電施設の設置における問題、ほか。高校生の自転車乗車用ヘルメット着用率の向上、瀬古明議員、新生三重、伊勢市、鳥羽市選出。質問。高校生の自転車乗車時のヘルメット着用率が低い理由は、ヘルメット購入の費用負担、髪型が乱れる、努力義務だからなど、様々なことが考えられますが、ヘルメットは頭部を守り、命を守ります。高校生の着用率向上に向けた県の取り組みをお聞かせください。回答。県立高校の生徒のヘルメット着用率は、令和6年の調査で 7.3% と低い状況です。着用推進のため、生徒同士が意見交換する三重県高校生バイシクルサミットを開催するなど、生徒が主体となる啓発にも取り組んでいます。また、令和6年度は校則にヘルメット着用を努力義務として記載する学校が1校から10校に増え、各校での取り組みも一層進んでいます。引き続き啓発等を行い、着用率の向上に取り組みます。その他の質問事項。投資島佳境について。社会で悩みを抱える人への寄り添いについて、ほか。地域の守り手となる建設企業の適切な利潤確保。田中裕二議員、自由民主党松阪市選出。質問。地域の建設企業は災害時には地域の守り手として県民の安全安心の確保にも取り組んでいますが、売上高経常利益率は産業全体と比べて低く、経営基盤の強化が課題です。建設企業の適正な利潤確保のため、入札制度の見直しを検討するべきではないでしょうか。回答。令和6年12月末時点の総合評価方式の入札結果では、技術評価点1位の企業が発注の 77% を落札しており、社会貢献度や工事成績等も評価する総合評価の目的を一定達成しています。一方でこのうちの 78% が調査基準価格。用語解説。調査基準価格。低入札調査基準価格のこと。契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあると認められる場合の基準として、落札額が この基準価格を下回った場合には、リコーの可能性を調査することになっている価格で、リコー可能性が認められない場合は、落札者になりません。基準価格は算定式によって算出されます。用語解説終わり。および同等の評価となる金額での入札となっており、課題も残っています。今後も引き続き、地域の建設企業が将来にわたり存続し続けられるよう、適正な価格で落札が可能な入札制度について、検討・見直しを進めます。その他の質問事項、道路陥没事故を受けて、動物愛護及び管理についてほか、探究学習の課題にどう対応していくか、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問、探究学習は思考力、判断力、表現力を養い、自ら学びに向かう力を育てることで、学力の向上につながるもので、多くの学校が推進していますが、まだまだ課題があるとの声も聞くところです。県は探究学習の課題について、どのように対応していくのかお聞かせください。回答、探究学習は生徒も教員も学習の質の転換を意識して取り組む必要があります。生徒の主体的な取り組みを引き出すための学びのサポートとして、過去の研究事例のデータベース化を進め、手軽に閲覧し、自身の探究活動の参考にすることができる環境づくりを推進するとともに、教員の指導力向上のために、専門家による研修を実施するなど、今後も探究学習の充実に向けて、前向きで真摯な取り組みを積み重ねます。その他の質問事項、能登半島地震を踏まえた災害対策。動き出せ、もう一つの駅前開発。近鉄富田駅周辺の道路整備ほか、プロスポーツチームにおけるスポーツを通じた地域活性化の取り組みへの関わりは、龍神圭介議員、自由民主党、津市選出。質問、プロスポーツチームやプロを目指すチームの存在は、地域の活性化や競技力向上に資するものであり、県と市町が連携して支援することが重要だと考えます。プロスポーツチーム等に対する県の支援について考えをお聞かせください。回答、スポーツを通じたまちづくりや活性化に向け、全国ではスポーツコミッションが核となって活動しており、用語解説、スポーツコミッション、地方公共団体やスポーツ団体だけでなく、民間企業、観光協会、商工団体、大学、観光産業、スポーツ産業等などが一体となり、大規模なスポーツ大会等の誘致やスポーツを通じた交流促進を行う組織です。活動を通じて交流人口の拡大を図り、来訪者に対して町の魅力を PR し、さらに地域における消費を促すことで、地域経済活性化につなげることを目的とします。用語解説終わり。県内では、志摩市や熊野市等でコミッションに近い組織が作られ、さまざまな取り組みが行われています。スポーツコミッションの人と取り組みをつなぐ役割が地域の活性化につながっている全国の事例等を調査し、今後の県の取り組みに生かしていきたいと考えています。その他の質問事項、スタートアップ支援について、 デジタル推進局の体制についてほか、三重で芸術や文化の花を咲かせるために、田中智也議員、新生三重、四日市市選出。質問、令和5年に制定された三重県文化振興条例に基づき、令和8年度までを計画期間とする文化振興計画が策定されています。その中で、基本施策として定められている文化活動への支援は、地域の実情に応じ、戦略的に捉えて進める必要があると考えます。知事の所見を伺います。回答、文化は民族・地域のアイデンティティであり、人々の基礎にあるものだと思います。文化に関する予算は潤沢ではありませんが、文化活動の支援としてアーツカウンシルなどは良い仕組みと考えます。用語解説。アーツカウンシル、文化活動への支援のあり方の一つであり、行政と一定の距離を保ちながら文化芸術施策の調査研究や企画立案助言、人材育成や助成制度の運用など、地域の実情に応じた様々な支援を行う専門機関のことです。用語解説、終わり。三重県と人口規模が同じような自治体で、どのように文化活動への支援に取り組んでいるかを調べ、三重県に合った効果的な方法を進めていきたいと考えています。その他の質問事項。科学捜査研究所等整備について、豊かな伊勢湾を取り戻すにはほか、複合災害への対応、三谷哲夫議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。質問、能登半島では大規模地震の後に豪雨が発生したことで複合災害となって被害が拡大し、災害対応が非常に困難になりました。気象災害は激甚化、頻発化しており、南海トラフ地震が梅雨や台風と重なると大きな複合災害が起きる可能性があります。県の複合災害への備えについて伺います。回答、能登半島では地震で緩んだ地盤に大量の雨が降り注ぎ、土砂災害が発生し、地震の時の3倍以上の孤立集落が発生するなど、大きな被害がありました。現在の県の地域防災計画では、地震と豪雨のそれぞれの対策は定めていますが、複合災害は想定していません。災害の前後で別の災害があった時にどう対応すべきかの議論を進めており、複合災害について県の計画の中でしっかりと考えていきます。その他の質問事項、若手県職員の離職問題と新たな人材戦略。若い女性の県外流出を防ぐための対策ほか、出前講座を実施しました。県議会を身近に感じてもらうことを目的に、議員が学校に出向いて授業を行う三重県議会出前講座を、学校からの申し込みを受けて実施しています。3月までに実施した県立紀南高等学校、当時、現県立熊野青蘭高等学校紀南校舎と、大気町立七保小学校での様子をお伝えします。校長広報会議の委員が2名で学校を訪問し、県議会の仕組みや議員の仕事などを動画やスライド資料を使用しながら授業をした後、皆さんからのたくさんの質問に答えました。実施校募集。出前講座は学校からの申し込みを受けて実施しています。 主権者教育の一環としても活用してください。申し込み方法の詳細は県議会ホームページをご覧ください。実施日は原則本会議や委員会等の開催日以外で調整します。出前講座のページの二次元コードがあります。新たにウェブからも申し込みができるようになりました。出前講座ウェブ申し込みページの二次元コードがあります。児童生徒からの質問、議員を目指して一番大変だったことは何ですか？仕事をする上で一番大切にしていることは何ですか？など、請願のオンライン提出が可能になりました。県政に対する意見や要望を議員の紹介を通じて議会に提出できる請願について、令和7年4月1日から従来の書面による提出に加え、オンラインによる提出が可能となりましたので、ぜひご利用ください。利用手順、請願をオンラインで提出する場合は、議員を通じて議会事務局へご連絡ください。事務局から ID とパスワードを付与しますので、三重県電子申請届出システムによりご提出ください。その他変更点、請願者の署名または記名押印の要件を廃止しました。これまで請願書の提出時に求めていた署名または押印が不要になります。手続きなど詳細は三重県議会事務局にお問い合わせください。議員勉強会を開催。3月21日、東京大学先端科学技術研究センターの広井優教授を講師にお招きし、令和6年度第2回議員勉強会を開催しました。昨年発生した令和6年能登半島地震では、揺れや津波、火災等による被害だけではなく、交通網の断絶、孤立集落が発生するなど、様々な課題が明らかになり、半島地域を有する三重県でも、これらの課題を踏まえた対策を求められることから、今回の勉強会では、半島地域における防災・減災等と題してお話しいただきました。勉強会では、半島地域に特有の災害対策として実施すべき取り組みや、人口減少等の将来起こる社会変化等を見据えた未来視点での対策の必要性について解説いただき、今後の防災対策について見識を深める機会となりました。議場演奏会を開催。開催日時、令和7年3月31日月曜日、9時20分から9時40分まで。内容、四日市市立宇都部中学校吹奏楽部による演奏。県民に分かりやすく、県民が参加しやすく、県民に関心を持ってもらえる開かれた議会への取り組みとして、今回で3回目となる議場での演奏会を開催しました。当日は中学生31人による4曲の演奏が披露されました。議員の辞職について、桑名市桑名郡選挙区選出の小島智子議員から議員辞職願いが提出され、3月31日の本会議で辞職が許可されました。これにより3月31日現在、三重県議会議員は45人となりました。なお、令和7年9月7日に執行予定の三重県知事選挙の際に、以下の選挙区で県議会議員の補欠選挙が行われる見込みです。桑名市桑名郡、鈴鹿市、伊賀市。審議結果と主な開催実績。審議結果、2月定例月会議、2月17日から3月21日。 可決した議員提出議案、三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案、ほか3件。可決した議案、予算、令和6年度三重県一般会計補正予算第6号、令和7年度三重県一般会計予算、ほか43件。条例、情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上、並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案、ほか33件。その他議案、包括外部監査契約について、ほか16件。同意した人事案件、副知事の選任につき同意を得るについて、ほか3件。採択した請願、フリースクールに通う子どもの保護者に対する助成制度拡大について。3月会議、3月31日、可決した議案、三重県県税条例の一部を改正する条例案、選挙、選挙管理委員及び同補充員選挙、議員別の賛否等の状況 PDF ファイル、2月採決分、3月採決分の二次元コードがあります。開催実績、2月17日本会議、議案72件上程、25日本会議、代表質問2人、議案に関する質疑3人、予算決算常任委員会各分科会、議案の審査、所管事項の調査。26日、伊勢茶の振興に関する条例策定調査特別委員会、条例の方向性等への意見についてほか。27日、本会議、一般質問4人、議案3件可決、予算決算常任委員会、議案の審査。3月3日本会議、一般質問4人、4日本会議、議定議案1件上程、議案24件上程。6日本会議、一般質問3人、7日予算決算常任委員会、予算議案及び予算関連議案に係る総括質疑。10日から13日、各常任委員会、分科会、議案の審査、所管事項の調査、ほか。17日、伊勢茶の振興に関する条例策定調査特別委員会、条例の方向性等について、ほか。18日、予算決算常任委員会、議案の審査、ほか。21日、本会議、議定議案3件上程、4件可決、議案93件可決、請願1件採択、人事同意議案4件上程同意。環境生活農林水産常任委員会、議案の審査。31日本会議、議案1件上程可決、選挙管理委員及び同補充員選挙、予算決算常任委員会、総務地域連携交通分科会、議案の審査。予算決算常任委員会、議案の審査。 このほかにもさまざまな会議を開催しました。
問い合わせ先、発行三重県議会、編集三重県議会公聴広報会議。三重県議会だよりに関するご意見ご感想をお寄せください。郵便番号 514-8570 津市公明庁13、電話 059-224-2877、 ファクス 059-229-1931、 メール gikaik@pref.mie.lg.jp 議会ホームページ URL https://www.pref.mie.lg.jp/大文字 K 大文字 E 大文字 N 大文字 G 大文字 I 大文字 K 大文字 A 大文字 I スラッシュスマホ版議会だより URL http://www.gijiroku.jp/mie/議会フェイスブックページ URL https://www.facebook.com/mieref.giki 各ホームページの二次元コードが表紙に載っています。以上で三重県議会だよりを終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。